神様、どこに住んでいようとも神様、人が神に見せて作られたものは神様を礼拝するようにというその思いが与えられておりますが、自由に礼拝のできない破壊の中にある教会をどうぞ今日も覚えて、人々のうちにあなたが望んでください。主よ、どうぞ今日もこの朝の礼拝を賛美の中に座する神様が、また御言葉を持って私たちに触れてくださるように感謝して皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。はい、聖書をご一緒に開いていきましょう。ガラテヤの第5章、それではご一緒に5章の22と23節をですね、皆さんで一緒にそこを読みたいと思います。ページ開かれたでしょうか。ガラテヤ書の第5章22と23を声を合わせて一緒に読みます。よしよしおばさん、はい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。はい、9回にわたってですね、このガラテヤ書の2章の5章22と23を一緒に学んでまいりましたが、今日は一番最後の自制というところについて、この学びたいと思っています。まあ、この現代という社会はですね、大変この自制が効かなくなっている。それは子どもから老人に至るまで、まあ、人間関係がギスギスしているというような、そういう時代だと思います。ほんの些細なことで苛立ったり争ったりするようなんですね。あるいはまたこの隣人同士が、争って、その行動をですねカメラで、撮るというような、カメラで監視するようなですね、そういう社会になっておりまして、大変生きづらいようなそういう世の中になっています。一昨日は、札幌の弁護士がですね、タクシー代を払わずに、まあ、怒りのあまりですね、このタクシーの運転手に暴言を吐いて、靴で運転席を蹴ったという、それで逮捕されたというね、そういう記事が出ていました。まあ、徳さんも夜運転してるんですが、そういうですね、夜昼構わずにそういうような客が多分多くなっているんじゃないかなと思ったりするんですが、一番この法律というものは何であるか、何をしたらいけないかということを一番分かっているはずのですね、こういう人がそういう自制をすることはできないで、そのタクシーの運転手をですね、その足蹴にしたり、あるいはまた暴言を吐くということは、これは許されないことでありまして、この人の中に自制というものが効かなくなっていたということが言えると思いますが、この御霊の実としての自制というものをですね、私たちはどうしたらコントロールできるかという、そのことを今日は最後にこの学んでいきたいと思います。まあ、自制ということは大変難しい、まあ、今までの中でですね、柔和とか、あるいは寛容とか親切といったところはですね、よくわかりますが、この自制ということは私自身の中にもこの自制が大変難しいことを知っております。で、この自制というのはですね、どのようにして私たちはこれをコントロールできるかということですが、神様によって心が包まれるということをまず第一に申し上げたいと思います。私たちのこの本来の心というのはどんな心かというとですね、それは自分の力で制御することはできない、コントロールすることはできないというのが、まあ、人間の心の姿だと思います。まあ、夏目漱石という人がですね、人間の心は変えることができないということを彼も、一人の作家としてそのことを述べておりまして、パウロはローマの手紙の中で、私は何という惨めな人間だろうか、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかということをパウロは語りました。私は何という惨めな人間だろうか。パウロのように 一生懸命努力したところの人間がですね、自らを何という惨めな人間だろうか、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかという、自分自身の内側を見たときにそう叫ばずにはおれなかった。それで、旧約聖書のエレミア書というところをご一緒にそこを開きたいと思いますが、エレミア書の第17章という聖書の、ま、ほどなく真ん中ぐらいのところですね。17章エレミアの第17章、1274ページです。新約聖書1274ページ。じゃあ、まさき兄弟読んでくれる？7章の9節の言葉です。ここにエレミアという人がですね、人の心は何よりも陰険であるというふうに書いています。この陰険な心というのはどういう心かというと、見せかけは素直だけども内心は悪意を潜めていること、腹黒いというのがこの陰険ということなんですね。だから人間というのは、エレミアという人が人間を自分自身を振り返りながら、あるいはまた多くの人々、社会の人間を見たときに、人の心は何よりも陰険であるというね、表面的には穏やかに見えるけど、しかし心の中はその腹黒いという、それがパウロが言うとこの自制心の力のない私たちの姿であるという、このパウロとエレミアもそのことを語っているわけです。私たちは自制することのできないようなそういう人間のなんだと。そしてその陰険な心は治らないとさえこのエレミアはそのことを語っておりますけれども、この自制心を失っている現代の社会ということをよく聞きますし、また皆さんも言うと思いますが、最近のですね、インスタ映えというのが、なんかその聞いたことありますよね、テレビでインスタ映えというの、どういうものかとこう思ったらですね、インスタ映えというのは、この島にある本土の島にかかるところの橋のが大変きれいな橋でですね、橋というかその景色でね、その橋の真ん中に立ってその写真を撮るというね、そういうようなことをインスタ映えとこう呼ぶんだそうですが、これインスタントなんかと関係あるんかね、ちょっと分かりませんけど、起こりはね、トモさん分かる？このというかインスタントと関係するかなとこう思うんですが、どうぞ分かったら後で教えてください。その橋の真ん中に立ってですね、写真を撮るんですが、その道は道路は車の往来があるところです。そこにこの立って写真を撮るということは、その橋のところには立て看板が立っていてですね、そこで写真を撮るなということをね、そう言われているけども、しかしそこ後が立たない。またあとあるその北陸の地域のではですね、そこにその魚を釣っていけないというその禁止区域なのにかかわらず、金網を破ってですね、そこに入っていって、それでこの魚を漁をすると、魚を取るということですね。何度もそこは事故のあったところで危険な地域であることが分かりながら、そこに入っていくところの人々、また高速道路をですね、この制限を無視して走るところの車、この間新聞にですね、60歳でこの、スピード違反で捕まった、ごめんなさい、80で捕まった人がですね、みんな80速度を走ってるじゃないか、そしたらその80という速度をもっと変えたら、それ取ったらいいんじゃないかというのは、そういうことまで言ったという人が新聞に出ていましたけれども、とにかく私たちの今、世界はですね、そういう自制心の効かない時代になっているということです。どうしたらこの自制心を私が保つことができるかということの中には、人間の心というものが何であるかということをまず第一に知ることと同時にですね、もう一つはね、今度は旧約聖書の歴代史の芸の32章のところ、そこを開いてみたいと思います。歴代史芸32章、歴代の32章、じゃあそこも32章のですね、 7節と8節をとこ読んでもらえますか。歴代史32章はい、じゃあどっちか。784ページですね、はい、はい、ここですね、後でもいいですから、この歴代史あたりを私がよく知っていくってことは、この旧約のダビデやその王たちの歴史をよく理解することができますので、ここでどうぞ読んでください。この中にはですね、ヒゼキヤというこのユダの王が対こうなんていうか神様に忠実なその王様がヒゼキヤという王様ですね。そのヒゼキヤという王様にアッスリアという軍がですね、セナケーブという人がそのユダヤに攻めてくるというね、そしてもう脅しをかけるんです。このセナケーブに勝ったところの国々があるだろうかと、こうからはその使者を使わせて、そういうことをだから降伏した方がいいんじゃないかというようなことをですね、言うわけです。そういう中で今読んだところの中を見るとですね、神様がこの強くあれ大きくあれ、アッスリアの王が彼と共にいるすべての大軍に恐れをなしてはならない、恐れてはいけないんだと。動揺している、自制心を失っているところのこの王様に向かって、神様が共にいて戦うんだということを、そのことを教えられているわけです。私たちもこういう時としてですね、私の周りにこの強力な力があって、そしてどうしようかとこの不安の中にあるときに、私たちの神様は共にいてくださるところの神様である。彼らと共にいるものは肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。民はユダの王ヒゼキヤの言葉によって奮い立ったと書いています。だからどんなに私の周りにですね、そういう力があったとしても、どうぞそれを恐れないでください。こう自立心というか自制を失ってはいけないということをね、この中でこのヒゼキヤに向かって語られた言葉です。ですから私が自制を求めていくためには、神様のによって心が包まれていかないとですね、この今あるようなこのヒゼキヤの周りにアッスリアという敵軍が入ってくるときに、人はこの自制心というかね、自制を失ってしまうということが第一番目。第二番目はこの神様の恵みに包まれていくということです。私たちはどんなときにもしっかりと忘れないで立ってほしい言葉がありますが、そこはエペソの手紙第4章2章のところを一緒に開きましょう。新約聖書エペソの手紙、どうぞこれはしっかりと私たちの信仰の原点ですから、そこをはっきりとですね、そのところを覚えてほしいと思います。エペソ第2章の4節から9節、じゃあそこも読んでくれる。ページ数はい、4から9です。 はい、そこまでですね。はい、これは私たちの信仰の原点です。私はどのようにして救われるかということですね。このがこの中に書いてありまして、私たちはただこの神様の恵みによって救われているのであるという、この9、8節は、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。自分自身から出ても、神様ご自身が私に与えられた賜物として、この信仰というものが与えられているということです。救われたのはただ恵みによるのである。他の人よりも少し良かったからとかですね、他の人よりも性格が良かったからというのは、そういうことで私が選ばれたのではないと、全くそれは関係ない。なぜ私一人一人が今日ここにいるか、どうして私が救われたかということはですね、これは分からないんです。しかしこのイエス様に会ったらですね、なぜその選ばれたかということがね、解き明かされると思いますが、地上にいる間はね、私はそれがなぜ自分が選ばれたかということはね、分からないんです。神様によって私たちは選ばれているという、この事実だけです。神様が、あなたがどこに生まれるかということもですね、あるいはそのリコーレンという本の人の書いた本の中に、あなたは誰の親として生まれる、子供として生まれるか、どこの教会に導かれるかということもですね、それは神様の計画の中全部あらかじめ定められているという言葉が書いてありました。私がこの教会に導かれること、今日ここにあるということも、これは全部神様がですね、なんか深い摂理を持ってこの導かれてくるということです。よそで洗礼を受けてこの教会に導かれたとしても、神様が最終的にそういう思いを持ってこの導かれたということもね、神様ご自身の計画である。だから私は一人一人はですね、親を選ぶことはできないで私は生まれてきたというですね、で信仰による救いという神様が定めたものであるということを、私はしっかりとこの恵みにあるということを、そのことを覚えて、もう一箇所、新約聖書のコリント第一の手紙15章です。15章の10節の言葉、そこも皆さん一緒に開きたいと思いますが、140ページですね。じゃあそこも読んでください。第一コリント15章10節。この言葉によってパウロはですね、ところが神の恵みによって私は今の私になりましたとこう書いてありますが、旧約聖書は今日の私になりましたと、今私がここにあるのは神様の恵みによって今日あるを得ているのですという、この表現がですね、私は大好きです。どうぞ皆さんも、これは私の愛称の聖句です。私が、亡くなるときがこの愛称聖句はね、ここにあるように、まあ、皆さんにも家内にもいてありますが、で一人一人がね、自分はどういう聖書の言葉によって立ってきたかということを、導かれてきたかということをね、自分の愛称聖句をですね、どうぞ、そのことを今から祈って決めてください。本当にこの言葉を私は読むたびにですね、神の恵みによって今あるを得ているのですというこの言葉を本当に読むときですね、これは聖歌の522番の中にですね、もし恵みなかりせば早滅び果てしなん、あるはただ罪のみ、いさおなし我ぞ見救いを受けし罪人に過ぎずされど我というこの聖歌がありますけれども、もし神様の恵みがなかったらば早滅びに至っているようなものである。この神様の恵みによって救われているなという、そのことを考えるときですね、実はこの 年々この言葉の深さというかね、そのことをこう味わっているんですけれども、まあ、今年はあの宗教改革ルターがですね、宗教カトリックに対してこのプロテスタントをして、まあ、プロテスタントの教会ができたということは、今年は500年になります。まあ、皆さんも新聞なんかでですね、あの見たかもしれませんけれども、ルターという人がカトリックは人間が救われるためには行いをしなきゃいけない、その行いの中に一つの免罪符というね、そのローマ教会を危機から守るためにその、まあ切符みたいなんですね、それを買わなければ天国行けないという、そういうことを言ったことに対してルターは、いやそうではないと、聖書の中にそういうことを書いてない。で、彼はその彼の宗教改革はですね、どういうことを掲げたかというと、キリストのみ、救いはキリストのみ、救いは聖書のみ、救いは信仰のみ、神の栄光のみ、救いは神様の恵みのみというね、この5つのことをルターはね、聖書を通して知って、そしてまあそのカトリックに訴えたんですが、そのことがまあ取り入れなかったために、まあ改革が起こって今日私たちがあるということを考えるときですね、神様の救いは神様の恵みなんだ、恵みの家なんだということをね、覚えるときに、この、私がこの恵みに立って自分の力ではどうすることのできない私たちが、この神様の一方的な恵みの家に救われたんだという、そのことをいつも覚えてですね、本当に神様の恵みの中に生かされることの喜びをね、感じて生きていきたいと思うんです。救いは神様の恵みのみ、どんなに私たちが自堕落をしたようなことがあっても、神様は私たちを恵みによって救っていることには変わらない。このことをしっかりね、握っておかないと、この信仰の生活の中にですね、動揺が走ってきたり、自分が救われているかどうかというような、その不安定になってしまうんです。彼を受け入れた者、すなわちイエス・キリストを受け入れた者は神のことをされる特権が与えられていると、ヨハネ福音書なんか書いてありますけれども、私たちはこの神様の恵みによって救われているということをですね、神の恵みに包まれていくことが自立していくことなんだ。そのことがはっきりしないとね、なんか救われているような、救われてないような、そういうね、このあやふやな気持ちになったりすることが起こってまいりますので、そのことをしっかりと覚えていただきたいと思います。神様の恵みに包まれ、それはちょうど母親に赤ちゃんが抱かれているようにですね、一切を母親に任せて委ねて生きていくような、それがこの神様の恵みだということです。最後にこの神様の前に私が自立するためにはですね、神様の愛に包まれるということです。今子供たちの中にこのイライラしたりですね、落ち着きがなかったり、すぐに他の人と喧嘩したり争ったりする背景には何があるかというと、それは兵庫県でそれを調査したところですね、そのイライラの背景には、子どもたちがすぐに争ったり暴力を吐いたりする背景には、この愛された経験が、家庭の中で愛された経験がない、子どもは自制心がなくなってしまって、そして他の人との衝突につながってくるんだと。だからしっかり愛された子どもはしっかり他の人に向かい合うことができる。御霊の実の最初のこのガラテヤの手紙を見たらですね、最初の実は愛でした。愛が御霊の実の筆頭にあった、第一番目であった。そしてパウロはコリント手紙の中で愛ということを最も重要視し、信仰と希望体、そのうちで最も大いなるものは愛であると、こう言ったんです。私も聖書を読んだ時、初めて読んだ時ですね、一番最初に信仰があるんじゃないかなと思ったんです。信仰が一番先じゃないかと。しかし、この信仰生活を続けているとですね、やっぱり最も大きなものはそれは愛であるということ。愛のない信仰、愛のない奇跡、それ全部虚しいとパウロは。愛のない予言も異言もそれは虚しい。だから愛が一番であることが分かってきたんです。ヨハネ第一の手紙、そこもご一緒に皆さんで開きたいと思いますが、 ヨハネ第一の手紙三章一節、じゃあそこも読んでください。聖書の一番後ろのところですね、467ページでしょうか。聖書後ろの方ですね、ヨハネ第一の手紙三章はい、どうぞ。ヨハネ第一の手紙467ページです。この3章の一節の言葉もしっかりと私の心の中に、あるいは、信仰としてその言葉を、ね、受け入れていきたいと思うんです。私たちは神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんな素晴らしい愛を与えてくださったかということでしょう。どんな大きなことを神様がしてくださったかということを、私たちがそれを知りなさいということです。どんな大きな愛でしょうか。イエス様が私たちを愛されたか、愛というものは私たちが考えることのできるようなそういう愛ではないんです。自らの命という大切な神の子という位を全部捨てて私たちの世界に来てくださって、その命を捨てられた、それが神様の愛なんです。この神様の自らを無にしていくようなその愛に私は比べると、どんなに私たちの愛というのはちっぽけな愛かなということが分かるんです。どんな大きな愛を父から賜ったことか、よく考えなさいというのが古語訳聖書です。どんな大きな愛を、イエス様がこの地上に来られて、まもなく12月の季節を迎え、どんなイエス様が大きな愛を持ってこの地上に来られたかということをよく考えてみなさい。私たちの生活の中に起こる問題をですね、一切することができないのは、この神様の愛に包まれて初めてそれが私の動揺というものが、守られていくんじゃないかと思います。まあ、先ほど、賛美しました、これ後で歌いたいと思いますが、神様の触れてくださいっていうね、その賛美でした。イエス様触れてください、御前に近づく私にイエス様触れてください。そして命の光の賛美は、尽きることのないあなたの愛が私を包む、あふれる喜びに。イエス様のこの愛に包まれていくということが、これが私たちが愛に包まれていくときに、まあ、自制力というかね、自制することができていくのであるというふうに言われます。最後にもう一箇所、聖書、この詩篇の30編7節、詩篇の30編7節、はい、真ん中ほどの聖書、はい、じゃあどうぞ、こういうの。あと8節まで。はい、すごいですね。この7節、30章の7節の全般です。主よ、あなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。で、恩寵って言葉は一般的には世の中では使わない言葉ですが、聖書の中にはこの恩寵という言葉が出てまいりました。私はそれをによってたくさんの恵みをいただいているんですが、あなたのご恩寵のうちに私の山を強く立ててくださいました。 砦の山というふうに訳された聖書もありますね。神様の恩寵には、限界がないということです。そして砦ですから、山ですから、決して動揺したり崩れ落ちることはないということを、このダビデはそのことを表現しているわけですが、自分で立とうとしない、神様が自制してくださるということが、この恩寵のうちに、主よあなたは恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。コリー・テンブーンという人がですね、もう今すでに亡くなりましたけれども、この人はですね、コリー・テンブーンは、ポーランドの収容所に入れられた人です。このコリー・テンブーンがですね、この強制収容所の中に入れられて長いことですね、苦しみをしたわけですが、ところがコリー・テンブーンが解放されてですね、である教会でその許すということの話をしたそうでした。私たちはあのようなことをしたところのドイツの人々を許します。そして許しの話が終わったらですね、会場の中から一人の男がやってきたそうです。その男は第二次大戦中、ドイツのナチスの収容所に入れられていたところの、その姉さんを目の前で苦しめた男が、コリー・テンブーンがその証しを終わった後にその出てきたその人だったそうですが、コリー・テンブーンはそのことを覚えていたわけですね。で、この男は涙を浮かべながらですね、彼女に握手の右手を差し出したそうですが、瞬間彼女に対するその憎しみの思いが消え去ってですね、そして許す気持ちに初めはならなかったそうですが、その神様の愛に包まれた時ですね、コリー・テンブーンは右手を差し伸べて、この人と握手をすることができた。それはイエス様が許しなさいという言葉がその時響いてきたそうです。あなたを迫害したその男を許しなさい。もし彼女がその男を許すことができなければ、生涯自分はしっかり立って生きることはできなかっただろうと言われるぐらいですね、この許しなさいという神様の言葉に従って彼女はそれを許していったと。渡辺和子というシスターであり大学の学長までされた方のですね、証しもありましたけれども、そのお父さんを殺したですね、人のこの甥御さんがですね、ある時に来てお墓に花を捧げたいというそういう申し出があったそうです。でその前にその新聞社がそのある場所に設定をしてですね、コーヒーを準備して、そしてこの渡辺さんを待っていたそうです。ところがその出されたコーヒーをね、全く飲むことができなかった。自分の父親を殺した、何十年前に殺したところのその甥御のおじさん、おじにあたる人が自分の父親を殺した、コーヒーに手を出すことすらできなかったその彼女がですね、やがてその男を許していくんです。ある日その男はですね、一緒に行ってその父親のお墓で花をまたそこで捧げたんです。で、彼はそのクリスチャンになったそうです。その老いにあたる方はですね。だから人間はそういうのを許さないと真に自分自身が自立していくことはできない。私たちの内側にあるその精霊に満たされていかなかったらですね、聖霊を見てなかったらば自制していくことはできないことだと言えると思います。自制はそれは御霊の実として、最後にこの言葉が出てきたガラテヤの手紙の中にですね、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制ですという、この自制が最後に出てくる。この自制は最後に出てくる、一番最初に出てきたものは愛である。その愛と中にこの挟まってこの自制していくことができるんだということを覚えながらですね、 人生の勝敗というのはその人が何をしたかではなくて、どれだけこの自制力を持って生きているかということが試される。だから自制というのは私たちの力で自制していこうとしてもそれはなかなか難しいんですが、神様の愛によって御霊の力によって私たちが自制していくことを学んでいくということが大事なことです。だから神様は 時としてね、聖霊の細い声を送って私たちにそのことを実践するようにということをですね、促していくことがあります。そのことを覚えながら、この実践の1週間をまたそのことを学んで歩んでいきたいと思います。それでは賛美をする、その中で、お祈りをいたします。天の神様、9週にわたって私たちは御霊の実について、あの使徒行伝の関連の後に最後のまとめとしてこの御霊の心の実についてそのことを学んでまいりました。愛も喜びも平安も寛容も自制も寛容も平和も全ては神様の御霊の実であることを覚えるときに、私たちは自分の力で一切していくことのできない弱い心はよるずのものは悪であって、それは花の悪に染まっているとエレミヤが語りましたように、私の心はそういうような悪に染まっている私たちです。その悪に染まっている私たちに御霊は自制を促し、御霊が住んでくださることによって私は自制を学ぶことができる、得ることができることを感謝いたします。この社会は荒れていますが、その荒れた社会の中で私が御霊の身である自制をしっかりと確立することができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アメン。